はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あと、これから寝る方はおやすみなさい。バイバイ。
バイバーイ。
え？
何？いきなり
何？
終わったんだけど。どういうこと？
ちゃうねん、ちゃう
なん
ねん。
だよ、これ。
理由あるんですよ。
何これ。
いや、お便りが来てまして、
あ？
最近聞き始めた方なんですけどね。
嬉しいね、ひいきさん。
そう。で、僕らのこの、まあ、三人の話し方が、心地よすぎて気づいたら寝てると。
それは喜んでいいのか、なんか、どうなんだ
そう。
ろう。
で、このポッドキャストが終わるあたりっていうのは、夜に聞いたことがないっていうふうにこの方おっしゃってて。
ああ、寝ちゃってるから。最後まで起きてらんないってことね。
ほんでか、朝電車の中で、バイバイまで聞き直すみたいな。
ああ、いいよ。
で、逆に言っちゃったんですよ、これね。夜に聞いたらぐっすり眠れる気がするんで、バイバイ最初に言ってくれへんかなっていう、お便りに、お答えしたという。
最初にバイバイ聞いても寝れないだろ、そのま
いや、どうなんですかね。わかんないですけど
ま。
ね。どうですか
面
ね。
白いな。
うん、
な
多
るほど
分、
ね。
雑談パートぐらいで寝てしまってはるんじゃないで
そう
す
だ
か
ね、
ね。
多分ね。なるほど。まあ一応、あれか、心地よい、まあ聞きやすいという褒め言葉と受け取っておきましょうか。
そうですね。
ね。まあ内容が面白くないっていうことかもしれないけ
いや、これでもこの方は僕らのね、3人で喋ってるパネルのセミナーとか来たらどうなっちゃうんでしょうね。
確かに。
一番に寝張るんですかね。
そうだね。目の前で寝るかもね。
ああ、斬新っすね。寝に来ましたみたいな。
まあでもあれだよね、我々のポッドキャストに限らず、
はい。
まあ夜ね、なんか聞きながら寝落ちしちゃうって人は、まあいても不思議はないけどね。
前もありませんでした？なんか聞い
あって た
るう
ね、な
ち
ん
に
か
寝て
ね。
しまって何回も聞き直してしまってますみたいな。
なんかお便りで来てたよね、そんなのね。
でも、この方、最初にバイバイ聞いて寝てまわれたら、もう本編聞けなくなってしまうかもしれないですよ
そう
ね。
だね。
毎回冒頭で寝てしまうみたいになってしまうっ ていう。
それ、夜聞く意味ある？
で、そうですね。朝から聞いて、寝るぐらいの時に終わるように聞くみたいな。
そう
パ
ね。
ターンもいいかもしれないですよ
面
ね。
白いな。いや、ちょっと斬新すぎる始まり方だったわ。
いや、こういうなんかきっかけいただいてよかったなっていうね。
はい。いや、まあでも、ね、ご新規さんが増えるのは嬉しいけどね。はい。
で、ちょっと雑談は雑談でちょっとしたいんで、
あ、そうなの。そう。はい。
靴下履いてるでしょ？二人とも。靴下さ、なんか大人になってきたら、あんま穴開かんくない？最近靴下の穴いつ開いた？っていうことなんです
確
け
かに
ど。
ね、なんか子供の頃ってすごい履き古すっていうか、まあ結構履き方が激しいからかな。
とか、まあずっと履いて靴も履きっぱなし、学校やったら上履きやけど、まあ履いてることには変わりないからね、靴下を。
遊んだり運動したり、ね、子供の頃は結構激しい動きをするから、まあ、そのせいもあると思うけど、確かにね、言われてみれば大人になってから穴開くまで履くって
なんです
ない
よ。
かもね。
あんまりないなーって思って、ふっとね、そういう。
確かに。
子供の頃はもしかすると、ほら、足も大きくなっていくじゃないですか。
ああ、だんだんね。
だからちょっときつい状態でも履いてたりするから、余計に負担かかって穴開きやすいんかなとかも思ったりとかね。
サイズ的なね。
もしかしたら僕らはほら、まあどっちかというと技術系の仕事というか、でも営業の人とかは結構穴開くこと多いのかもしれないですね。
なんで？
外回りするから。
そう、まあ確かにね。そうかな。
どうなんかなと思っ
わ
て
かん
ね。
ない。
だから最近マジで穴開いてないなと思って。
そうな。
いや、二人ともどうかなと思って。靴下穴開いたん？最近いつ？みたいな。
いや、最近記憶にないかもしれない。
そうなんですよね。
だから何？
あんまり穴が開く話やのに全然話は広がらんかったぞみたいな感
な
じ
る
な
ほ
ん
ど。
で、だからスーッとお便り行こうかなと思ってるんですけど、いいです
な
か？
かったら入りたい 的なやつね。
おお、かぶせてくるじゃないですか。そうです
なんかさ、
ね。
ちょっと、あんまりにも、ツイッターの話がつまんないから、看護さんがバイバイしたまま帰ってこないけど。
そうなんですよ。ほんまにバイバイしてしもたんかなっていうところもあっ
どこ行
て。
ったあの人。
いま
あ、い
す。
ます。
いまーす。
いいっすね。今日は
そうですね。
なんか僕より二人の方が調子いいっすね。
バイバイ言って、 って分かったんですけど、うん、バイバイ言うといい感じにあの自分の中で多分あのスイッチが切れるんで、
そんなにな
んかもうだいぶ、
ダメなやつじゃん。
だいぶなんかもう今日、あの、やったなっていう
感じ。やったか、みたいな。
なるほど。
はい。もうエンディングロール流れてる感じでちょっとお二人の話をつい聞き込んでしまいました。
あ、でもあるよな、なんかセミナーとかでもさ、なんか控え室で話も、なんか全然関係ない話なのに盛り上がったらなんかもう今日終わったみたいな感じ。たまにあるもんな。
ダメダメダメそれ。
よくないぞってよく言ってますもん、
ね。よくないよくない。
なんか、控え室出る頃にはもう今日良かったなみたいな気持ちになってる時はありますもんね。
確かに。よくないやつだ。はい。
あ、じゃあお便り行きましょうかね。
はい、お願いします。
はい。今週も通勤のお供にあれを拝聴、買収した企業から侵害されたって話には答えはないよなと。チェックリストを可能な範囲でパッチ適用状況の確認、侵害調査とか思いつくけども、金と時間はかかるのは悩ましいという。ネギスさんのお話でしたかね、前回。
そうね。うん。あの、前回、まあ、買収していた企業が、うん、まあ、もともと買収前から侵入されていてっていうような事例が結構あるねって話だよね。
うん、そうそうそう。
まあ、確かにね、あの、まあ、あるべき論で言ったらね、買収時にきちんとそういうチェックというか、
うん。
セキュリティの対策どこまでやってるかとか、
はいはい、
まあ、欲を言えばそのチェックリスト的なものだけじゃなくさ、ちゃんとその何実地での監査でやったりとかさ、
はいはいはい、
うん、まあ、しっかりやるべき、まあ、やってるところはやってるだろうし、うん、まあ、そこまでやってないよってところもあるだろうけど、
そうですね、
まあ、なかなか難しいですよね、その辺はね。
この話あの自分でも聞き直したんですけど、この回、まあ、僕3回、4回はいつも聞くんで。
うん、好きだね。
好き好き、めっちゃ好き。で、聞くんですけど。
大ファンですね。
大ファンなんですよ。ただ、やっぱりこれ、その、買収したとかじゃなかったとしても別にグループ、海外支社とかってなっていくだけでもちゃんとできてへんとかやっぱ多いんですよね。
いや、確かに同じかもね。
そんなになんかハードルってそこまで、まあ、なんか、どれぐらいその、買収先が、こう、有効的かっていうのにも関係してくる分、ハードルがちょっと高いかもって場合もあるのかなと思いつつも、
うん。
まあでも、海外支社とかって使ってるグループでもちゃいますとかも、未だにあるじゃないですか。
いや、全然あるよね。
そうそうそう。だから、そう考えたらなんか、まあ、今まであった話っちゃ話なのかな、みたいな感じもちょっとしましたけどね。
うん、そうだね。うん。
はい。まあ、そんなお便りもありましたということで。あと、久しぶりにタイトルへのツッコミが、
お
タイトル。
来てましてね。
はい。
う、うん、高橋真理子とは渋すぎるっていうね。
おお、ほう。
前回のタイトルが、歯がゆいのよ、その事例はっていうね。
うん。
高橋真理子さんの歌でありますよね。歯がゆいのよ、その口づけいうね、歌詞があって。そう、なんか聞いてる時に、歯がゆいって単語が何か出てきたんで、その時にもずっと高橋真理子さんの歌が流れてたの、頭の中で。
ああ、なんか、俺はさ、それもある、うん、そっちもあるけどさ。
うん。
中森明さんの飾りじゃないのよ涙もちょっと思い浮かんでさ。
ああ、ほんまですか。懐かしいですね。いや、久しぶりに、このタイトル気づかへんと思ったんですけど、やっぱ気づく人いますね。
いや、そりゃあ、あれぜ、舐めちゃダメだよ。
そうですね。
そうですよね。僕らよりある意味、あれに詳しい可能性ありますからね。
そうそうそう、本当ですよ。ありとあらゆるところ見てるからね。
いや、ほんまに。細かいとこまで見てくれてはる人とかいるなっていう。
嬉しいよね。
嬉しい嬉しい。
ありがたいですね。
はい。とか、あとはですね、これは本当に難しい話なんですけど、マルウェアの名前をなんて読んだらいいのかわからない場合、確認できるサイト知ってる方がいれば教えてくださいっていう。
ああ、名前ってのはその、英語の読み方的なやつか。
うん。
ああ、なるほどね。
なるほど、なるほど。
まあでもなんか攻撃者の名前とかやったら、ほらもうなんか単語、もともとある単語の組み合わせじゃないですか。でもマルウェアってなってくるともう独自の言葉じゃないですか。
いや、難しいよね。結構その、うん、見つけたね、ベンダーとかが勝手に名前つけてるから。
うんうん、
そうですね。
まあなんかその名前付けには、何、それなりの意図があるんだろうけど、
うんうんうんうん、
ちょっとそれが読み取れないとね、どうやって読むんだろうみたいなのは確かにあるよね。
そうですよね。なんかソースコードの中にこんな変数使ってたとかを名前にするケースもあったりしますしね。難しいよな。だってね、僕らの3人の中でもね、その、僕はエモテットって言うけど、看護さんはエモテトって
言
うでしょ。それ
絶対今言うと思ってました。
はい、そういうやつとかね。そうそうそう。
でも別にどっちが正しいわけでもないじゃないですか。
そうですね。もう、マックとマクドみたいな感じで、うん、はい。
基本さ、僕前にも他のとこでも言ったけど、
はいはい、
まあ、所詮は英語の名称なんで、どんな風に読んでも多分違うんで、読みたいように読めばいいんじゃないのと思う、
ね。そうですよね。まあなんか、うん、まあ、強いて言うんやったら、なんか YouTube とかでそれに関する説明をしてる海外の、カンファレンスの動画とか、そういうのを見ると発音は聞けるじゃないですか。
そうだね。うん、僕もうん、 悩んだっていうか迷った時は、
うん、
海外のポッドキャスト聞いて言ってないかなとかっていうのは、
そうそうそう。
あるよね。うん。それで、うん、あ、この人はこうやって言ってるなとか。
ただね。そうですね。それが正しいかっていうね。
そうそう。それもね、前にいろいろあって、
うん、
海外圏でも呼び方が違ったりするのよ。
確かに、確かに。そうそうそう、そう。
ただね、必ずしも正解がないから、まあ、いいんじゃない？好きなように呼べば。
うん、そうです。まあ、わかればいいんちゃうかなって思うんですけどね。
そうね、うん。うん。はい。
はい。あとはなんかもう、社名とかもわかれへんやついっぱいあるもんな。
ああ、確かに。
うん、未だに悩むのが、マンディアンっていうか、マンディアントっていうか、悩む。
ああ、それもね。
ああ。
カタカナ呼びした場合には普通とがつくけど、
うんうんうん、
英語読みしたら、まあ普通最後は T って聞こえるように聞こえないから。
そうそうなんですよ。だから発表を聞くと、マンディアントとは言ってないなとかね、思ったりも しながらね。まあでももうなんかみんながマンディアントっていうか、僕ももう最近マンディアントって言うようになりましたね。
どうでもいいよね。
そうそうそう。分かれば、分かればいい。そんなに気にせんでもいいんちゃうかなっていうふうに僕らは思います。
昔、昔あったじゃん。ロードセックと呼ぶか、ラルズセックと呼ぶか。
ああ、
どうでもいい議論が。
あったあったあったあった。
あ、そういうのと同じようね。うん、どうでもいいんじゃない？
そうですよね。気にするようなことではないかなと、はい、はい、思います。はい、最後のお便りなんですけども、Spotify のポッドキャストで間違いないお三方のセキュリティのあれにハマってますと。で、Spotify 有料会員になったことで、ガーミン単体でも聞けるようになり、趣味のマラソン中でも勉強できるコンテンツないかなと、単にセキュリティで検索したのが、このポッドキャストを見つけたきっかけですってお便りを。
あ、じゃあ、Spotify でセキュリティって検索したら、まあ、そうですね。出てくる感じにはなってる。
Spotify に認められたと。
うん、そうですね。そうですね。まあ、セキュリティって入ってるからな、タイトルに。
うん、まあ、普通出てくるよな、そりゃな。
そうか、そう。
逆にそれで出てけえへんかったら僕も Spotify に電話しますわ。どなってんねん、言うて。
本当だよね。
そんな感じのお便りが来ておりましたね。ありがとうございます。はい。お便りを読んだ方には、ステッカーの印刷、コードを送るんで、5種類ありますんで、5種類集まったら、その写真を僕に送っていただければ、6個目のシークレットをお送りするという形をしてるんで、よかったらお便りくださいと。はい、じゃあ本編セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけど、今日はそうですね、ネギさんが言いましょうかね。
はい、じゃあトップバッター行かせてもらいますけども、
はい、
今日はですね、GitHub のユーザーにおける二要素認証の利用状況について、まあ、なんか報告するブログの記事が出てたんで、
うんうん、
ちょっとそれを紹介したいなと思うんですけども、
はい、
まあ、GitHub はね、結構世界中で、まあ、いろんな開発者の人に使われているプラットフォームだけど、
うん、
まあ、前々から結構そのアカウントが何かしらの方法で、まあ、パスワードが漏れてましたとか、
うん、
まあ、弱いパスワードつけてましたとか、まあ、なんかでこう侵入されて、
うんうん、
で、まあ、リポジトリがまあ不正アクセスされてうんぬんかんぬんみたいなそういう話ったら、はいはい、まあまあ前からあって、
うん、
で、まあ、GitHub もそれに対していろいろ手は打ってて、まあ、去年からね、まあ、結構その認証強化しようっていう動きをずっとやってんだよね。
お
で、去年 の, そのまあ3月ぐらいから開発者向けというか、コードコントリビューターに対して、二要素認証をこれから1年ぐらいかけて必須にしてきますっていうことをまあ宣言していて、で、いきなり全部ってのはちょっともう乱暴なので、例えば大きい開発プロジェクトやってるグループとかって、だんだんその適用範囲を広げていって、で、ユーザーに通知を送って、あなた二要素認証を必須にするので、対応してくださいみたいなのをまあ通知を送って対応してもらうっていうのをまあ順次拡大していったっていうのを、去年、年末にかけてずっとやってたのね。
うんうんうん、
で、その結果、どうなりましたかっていうのをブログでまとめてくれてるんだけど、
うん、
結果どうなったかっていうと、その、まあ、だんだんに対象を広げて、その通知を受け取って、二要素認証を設定してくださいっていう通知を受け取ったユーザーの、およそ 95%、
うん、
まあ、だからほぼほぼ全部のユーザーが、分かりましたと言って、二要素認証を利用してくれるようになりましたと。
おお、素晴らしい。
ということで、まあ、すごい数が増えて、で、全てのアクティブなユーザー、これはだからそのコードを書いてる人だけじゃなくて、まあ、例えば一応のコメントだけ書く人とかって、まあ、GitHub って使ってるユーザーいっぱいいるから、
うん、
まあ、そういう全部のアクティブなユーザーを含めたとしても、二要素認証を利用した人がこの1年間で 54% 増えましたって言ってるから、
すごい、うん、
まあ、すごい増加率だよね。で、これはかなり効果があったと言っていいんじゃないかなと思います。で、特にね、特筆すべきは、中でもそのパスキーの利用者が増えているというので、
うん、
パスキーはね、このポッドキャストでも何回か紹介してるんだけど、 GitHub でも去年の7月くらいだったかな、確か使えるようになって、
うん、
で、なんか GitHub 側もその、まあ、できるだけその二要素っていっぱいあるけど、
うん、
まあ、特にその安全性の高いものを使うようにって促した結果、パスキーの利用者がすごい増えて、 今なんか全部で140万登録、うん、パスキーがされてると。まあ、ちょっとこれが全体のどれくらいの割合かって書いてないんで分かんないんだけど、
うん、
まあでもその絶対数としてもかなり多いなと。
ですよね。
うん、で、逆にそのパスキーとかの利用が増えて、逆にそのあまり安全でない二要素は、できるだけその使わない方が、避けた方がっていうことをやった結果、
うん、
SMS、まあ、いわゆるそのテキストのメッセージで、はい、うん、認証コードを受け取るってやつ、
うん、
でこれはまあね、その日本でもあるけど、いわゆる何、SIM スワッピング的なやつとかやられると、弱いよねっていうことは言われてるんで、
確かにね、
そうそう、2要素の中でもまあ安全とは言えないと。
最近、携帯キャリアの、ね、人をそそのかすような攻撃もありますしね。
そうだね、そうそう、あとまあその携帯のショップでの、ね、本人確認が割と甘くてとか、
あるあるあるある、
日本でもなんかあったよね、その偽造したカードを使ってみたいなやつとかね、そういうのを防げないので、まあ、他のパスキーとかの方が安全ですよってことなんだけど、で結果どうなったかって、その SMS を使った二要素の割合が減少して、今 25% まで減少しましたって言ってるんで、まあ、あのいい方向になってるのかなという感じ。で加えて、まあ、今も言ったけど、なんか GitHub っていくつかその利用者の使える方法があって、
うん、
SMS、今言って SMS とパスキーでしょ、あと、まあ、いわゆる TOTP のアプリってやつね、なんちゃらオーセンティケーターとかっていうアプリ使ってコード出すやつ、
うん、
それから、あと GitHub のモバイルアプリに対して通知を飛ばして承認するっていうタイプの利用者も使えるのね。
うんうんうん、
であとはまあ一番最強なのが、あのハードウェアのセキュリティキーを使うってやつね、
はい、指キー的なね、
そうそう、うん、で今言ったようなまあ5つの方法が使えるらしいんだけど、
うん、
その2つ以上二要素の手段を登録してるっていうユーザーが全体の 47%、
うん、
約半分いると。でこれはその、まあ、いろんな別に GitHub に限らないけど、1個だけの要素というか2要素なんだけど、その手段が1個だけだと仮にもしそれが使えない場合に詰んじゃうんで、
うんうんうん、
まあ、できればね、2つ以上登録しておく方がまあいいですよっていうのは、うん、まあ、どの場合もそうなんだけど、
うん、
まあ、全体の半分がね、2つ以上、なんだろうな、そのパスキー、例えばパスキーとアプリとか、そういう感じなのかな、分かんないけど、そういう感じで2つ以上使ってるって人が増えましたと。
これはオアなんですよね、うん。両方で認証しなあかんっていうことじゃないですよね。
違う違う、オアです。
オアですよね、はいはい。
うん。だからこれは、例えば SMS 登録していて、パスキーも登録してるだと、もしパスキーが使えなかったら SMS が使えるし、その逆もあるってことだね。そういう感じで、まあ、結構そういった感じで二要素認証の利用がこの1年間で、まあ、急拡大したという感じになってて、
うん、
でそうするとその懸念点は、じゃあ二要素うまく使えない人とか、
うん、
なんか登録の失敗したとか、まあ、今さっき言ったみたいに1個しか登録してなくて使えなくなっちゃったみたいなケースが増えて、
うん、
サポートに対する問い合わせとか、
うんうん、
アカウントにアクセスできなくなっちゃったみたいな、そういう依頼とかが増えたんじゃないかって思うんでしょって言ってるんだけど、うん、実はそこも その、そういうふうにならないようにユーザーの利便性も確保しつつ、
うん、
二要素も使ってもらえるようにってことは、まあ、だんだんにあとその一気に全員に対して適用したんじゃなくて、だんだんだんだん増やしていったってのもあると思うんだけど、
うんうん、
逆にこの1年間でサポートのチケット、特にその二要素認証に関連するサポートのチケットは3分の1減少しましたって言っていて、増えてないんだよね。だからむしろ減っていて、対応コストはだからまあ削減できていると、
うん、お素晴らしい
いうことを言っていて、おこれはなかなか素晴らしいなっていうか、うんね、こうなんかね、その、うん、二要素使え使えって言うと、逆にこういうことあるんじゃないのって思いがちだけど、まあ、その部分も大丈夫ですよっていうことを言っていると、
うんうんうん、
全体を、ね、まとめてみると、だからそのユーザーとしては、まあ、例えばパスキーの利用なんかも含めて、まあ、利便性はそんなに損なわれてないでしょと、
うん、
で加えて、まあ、GitHub 側から見ても、おまあ、ちょっと結構、まあ、丁寧にやってるから、それなりに対応コストはかかってるけども、
うん、
まあ、でもサポートのコストはそんなに上がってませんよと、
うんうん、
むしろチケットは下がってますと、
うん、
言っていて、で、まあ、当然二要素認証がこれだけ増えているのでセキュリティ面はだいぶ向上したよねということなんで、まあ総じてすごくいい結果なんじゃないかなというふうに、
うんうん
うん、まあ、見ていいんじゃないかと、
うん、
ただね、その、まあ、GitHub って、まあ、今あの言ったけど、まあ、今回 の、 その対象者が主にその開発者なんで、
うん、
IT 関係者でも、まあ、そういった方面に強い人たちだから、
まあ、人手らし高めというかね、
そうそうそう、まあ、例えばその一般のなんていうの SNS だったり、まあ、ショッピングサイトとかのユーザーとはちょっとまあわけが違うっていうのはあると思うんで、
うん、
まあ、とはいえ非常にこうなんだろうな、他の会社が参考にするいいなんていうのロールモデルっていうか、こんな風にこう、まあ、ちょっと丁寧にそうユーザーへの説明をして、
うん、
で、だんだんだんだんその必要な人に対象者を拡大していって、まあ、1年間、まあ、もっと前から準備期間も含めればもっとかかってると思うんだけど、
うん、
かければこういった感じの結構結果っていうかこうちゃんと効果が出るよということを、まあ、実証したという、まあ、そういう参考にするいい事例なんじゃないかなと思ったので、
うんうんうん、
なんかねその理想的にはこういう事例がだんだんだんだん増えていって、
うん、
利用者のその、まあ、なんかその面倒くさい負担を強いるわけでなく、
うん、
利便性も損なわずだんだんだんだんパスキーに置き換わっていくとか、まあ、今回は2要素だけども、パスキーって別に2要素で使うわけじゃなくて、もともとはね、パスワードに置き換えるっていうことが主目的なんで、
う
ん、だんだんだんだんこういうふうに置き換わっていけば、まあ、結構いいじゃないかなというふうにちょっと思ったので、まあ、一つの、あのいい事例として紹介しようかなと今日思いました。
いや、なんかもう話聞いてたら、もう理想郷の話みたいな。ね、
あんまりマイナスなこと書いてないんで、まあ、本当にこんなにうまいことばっかりなのっていう気はちょっとするけど、まあでも、まあ、額面通り受け取ってもいいんじゃないかなという。
なるほど。実際、不正アクセスというか不正ログインっていうのが、この取り組みが進んで、どれぐらい改善してるのかなっていうところも、
ね、
まあ、今回じゃないにしてもなんかまた出してくれると非常に参考になるなって感じはしますね。
そうなんだよね、そうそうそう、そういう事例が、例えばパスワードはどっかで漏洩していって突破されちゃったんだけど、
はい、
2要素でブロックしましたみたいな事例が結構増えたとかね、うん、なんか、
そうですね、
うん、そういうあの実際の不正アクセスを防ぎましたっていう事例がどれくらいあったのかっていうのは、まあ、ちょっとこの今回のから読み取れないので、
は
い、そのあたりも出てくるといいかもしれないですね、
うん
うん、
どれぐらいこれをなんかこううまくショッピングサイトとかに反映させられるかってことですよね。
リテラシーの、まあ、そこまで高くなさそうな一般の利用者が使うようなサイトでってことだよね。
そうそうそうそう。
そうそう。うん。
子供の頃からね、もうパソコンとかスマホがあるのがもう当たり前の世界なんで、そういうなんか子供の頃からこういうアプローチに触れてるっていうふうなものが理想なのかもしれませんね。うん、
確かにね、
うん、
例えばさあの、まあ、今の話だけど例えばアマゾンとか、
うん、
もう結構前からあのパスキーとか対応してるんだけど、まあね、ログインした時にパスキー登録を促すようなダイアログが出たりとかするけど、まあ、それで正しくちゃんとみんなね使えるようになるかというと、
うん、
まあ、そこまでハードル高くない気はするんだけど、
うん、
まあ、でもまだそんなに一般に普及してるとはとても言い難いので、
うんうん、
なんじゃこりゃって言って、
はいはい、
ね、そのままスルーしちゃって特に使わないっていうケースがまだ多いのではないかっていうか、別に必須じゃないしね。
そうですね、まあ、うん、ほとんどが ID パスワードのみの方が多いんじゃないですかね。
そうなんだよね、うん、まあ、それをだからね、いやいやこっちの方がすごい便利だよって言ってどうやってこう置き換えを促していくかというか、
うんうんうん、
まあ、あとはその今回のようにまあ、ある程度その半分強制するっていうことが結構効果を生んでるっていうことも言えると思うんで、
うんうん、
まあ、そのあたりをねどう実現していくかっていうそのバランスがやっぱり難しいかなっていうか、今回のもその利用者のリテラシーがある程度あるっていう前提だとしても、
うん、
その強制するっていうこととあとまあ利便性を損なわないっていうことのバランスを多分うまく取ってると思うんで、
うん、
やっぱそこはねなんかそのやっぱりサイトとかサービスの利用者層によってだいぶ変わってくるところかなっていう気がするので、うん、ここは一概にこうすべきって言えないんじゃないかって気がするね。
ああ、確かにそうですね。
うん、
まあなんか、こう、買い物系のサイトの大きなところ、まあなんかいくつかあるじゃないですか。まあ電化製品やったらこことか。
うん、うん。
アマゾンっていうのはまあ何でも扱ってますけどね。まああと日本やったら楽天とか、ヤフーショッピングとか、まあいろいろあると思うんですけども、
うんうん、
そういう、まあユーザーが多いところが、こういう、まあ強制とまでするとちょっとなんかこういうのってお客さん離れが気になるから導入できませんみたいな話よく聞くんですけど、
うんうんうん、
まあちょっとでも増やすためになんかキャンペーンとかやってほしいなと思うんですよ。
ああ、なるほど。登録するとなんか、
ポイントとか。
ポイントくれるとかね。
なるほど。
うんうん、
そうそう。そうすればね、その被害にあって対応するコストも、サービス提供側も減ると思うし、
確かに、
うん、いいことなじゃないかなって思うんで、ポイントやればこの機能をオンにした人にはポイント何ポイントあげますとかね、
うんうんうん、
何パーセント割引のクーポンもらえますとかね。
確かにそういうそのインセンティブがあるというのも、まあ、一つ多分行動を促す結構
そうですね、
うん、効果あるかもしれないね、
うんうん、まあ、そういうキャンペーン見たことないから
確かにな。
どれぐらい効果があるのかちょっとわかんないですけど、やってみた結果こうでしたみたいなとかも聞きたいなと思ってね。
確かに、実証してもらいたいね。
そうそうそうそうそう。
ちょっとまあその対応コストとかの見積もり難しいけど、
うん、
実際にそれでその、まあ、不正アクセス、まあ、今回のどれくらいか分かんないけど、
うん、
不正アクセスの件数がこうガクッと減って、
うん
ね、提供者側の対応コストがなんか減りましたってなったら、
うん、
なんかトータル差し引きプラスになりそうな気がするよね。
そうそう、
ね、
でそれをやったら他のね、そのショッピングサイトも後に続けみたいな感じでいいサイクルがね生まれるんちゃうかななんて思ったりするんですけどね。
あとまあ分かんないけど、僕がユーザーだったらそういうところはなんかおなんかやるなっていうか、
うんうんうん、
はい、信頼度が高まるというか。
そうそう、うんうん。結構やっぱり被害が出るとみんなやっぱり避けるというか、ちょっと疑心暗鬼になるというか。
だからね、ここだったら安心して使えそうとかっていう、なんかそういうのにもつながりそうな気がするけどね。
そう、なんかブランディングにもなるかなって。
そうそうそう、そうです
けどね。
そのあたりうまくバランス取れば、なんかいけそうっていうかね。
うん、
ぜひやってほしいね、国内でもね。
そうそうそう、そう思いましたね、うん。はい。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ次僕行きましょうかね。
お願いします。
はい、今日僕が紹介するのは、もうここのポッドキャストではもう何回も取り上げてきた会社のレポートなんですけども、
うん、
コーブウェアですね。
おー、はい、はい。おなじみですね。
そうそう、ランサムに関する、はい、まあ、四半期のレポートっていうのが4月の17日に出てまして。
は
い、
うん。
ね、最近、なんか、ランサムを話さへんな、あいつ、みたいなことにもな
った。確かに、先週一番、ね、
あったのと、まあ、あとちょっとね、気になってたタイミングだったんで、僕もこれ読みたかったなっていうのがあって、あ、ここは出してる数字が気になって、それ見たかったっていうモチベーションもあったんですけど、
うん、
まあ、なんで気になったかっていうと、去年の第4四半期ぐらいから、まあ、最近までにかけて、結構、なんていうか、二重脅迫系のランサムギャング界隈、泡立たしかったでしょ？
ああ、いろいろ？
そう、例えばその、前の第4四半期やったら、ブラックキャットが、FBI に妨害されて、ブラックキャットが取り戻して、みたいなものがあったりとか。
はいはい。
そんで、その後ね、ブラックキャットは出口詐欺疑惑みたいな感じになってましたよね。
うん、うん。
で、今年の2月はね、ロックビットが一旦テイクダウンされつつ。
ありましたね。
そうそう、ね、2人の関係者が逮捕、はい、ね、ポーランドかウクライナでしたっけ？逮捕されたみたいなのもありましたよね。はい、うんうん、そういうのを受けると、こうなんかこう、いろいろこう、身代金の支払い率だなんだとかにやっぱ影響出てくるのかなっていう。
なるほど。
そういう状況が何かしら数字に現れてくるんじゃないかなと思って、うん、ちょっとこのレポート興味深く読み始めたんですけれども。
うんうん。
で、身代金の支払い率っていうところをまずちょっと紹介したいんですが、支払い率がですね、被害者の、28% ということで、過去最低、いい意味ですね。28% になったんですよ。
あれだよね、このコーブウェアがこの調査してて、まあ、基本的にずっと右肩下がりで下がってきてるよね。
そうですね。まあ、遠目に見れば基本下がって、うん、たまにちょっと上がるみたいなぐらいで、基本的には下がってきていてですね。
そうだよね。
そう。2019年ぐらいからちょっとこういうランサムが増えてきたじゃないですか。
うん。
で、この時のね、2019年の第一クォーター見てみると、85% なんですよね、支払い率。
おお、
うん、
もうなんか、ほぼほぼ払ってる感じですね。
そうそう。
そうだね。
うん。はい、で、21年の第三クォーターには 50% を初めて割って、
うん、
で、2023年の、第三クォーターはもう40から30の間をこう、うろうろしてるような感じ。
うん、
で、やっとこう2023の第4クォーターと、今回の24年の第1クォーターで 29%、28% ってことで 20% 台に入ってきてると。いうようなところなんですね。これに関しては、コーブウェアが、まあ、自分たちがこう対処している範囲内で感じたことのように書かれてあったんですけど、企業規模の大小関係なくて、まあ、こういう暗号化されるようなこのランサムの攻撃に備えて、まあ、複合するためのキーをもらわなくても業務を復旧できるようになっているところが増えてると。
なるほど。
まあ、バックアップとか、まあ、バックアップをきちんと安全にバックアップを取るとかね。
はい。
書き込ませないようにする方法とか、まあ、ありますけども、そういったものが結構効果が出てるんじゃないかってことが書かれてありましたね。
なるほど。企業側の対応が進んだ結果良くなったってことだね。
まあ、その払わなくても戻せるから払わないっていうのが1点と。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。で、それに加えて、そのさっきの出口詐欺やなんやとかいろいろこうランサム会は泡立たしかったっていうふうに言ってたのが、まあ、ランサムギャングがそのデータを消すとか公開しないとかっていうふうなものの不履行がちょっと目立つようになってきてると。
なるほど。なんか、うん、ちょっと言い方あれだけど、その、 ランサムウェアギャング側のこの信頼度が低下してると。
そうそうそうそう。
いうことだね。
そう、多分、だから昔のね、20年、19年、20年ぐらいのランサムギャングは最近のランサムギャングはなってへんな、みたいな感じで言うてるんちゃうかな、みたいな。いや、わかんないですけど。わかんないですけどね。で、まあその支払ったのにもかかわらず、だとどこかに流出されたりとか。
はい。
いうのとか、あとはまあ違うギャングがまた再脅迫してくるとか。
ああ、
はいはいはい。
でもランサムギャング同士が繋がってんのか、まあアフィリエイトがまたいでやってるのか、それはわかんないですけども、僕も見ててあるんですよね。あれ、ここ最近前もやられてたな、みたいな。
うんうん、
同時期やったりとか、ここに乗ってたものが、ブラックキャットがいなくなった時に、前にブラックキャットのリークに乗ったところが、なんかポツポツポツポツ、ロックビットでも出とんなとか、あったんで、その辺のこう、なんか、抑制が効いてないというかね。
うん。
うん。そういったものが散見されるっていうところから、こう、まあ、払うということへの信頼がもう薄れてしまっているんじゃないかっていうふうなことも、支払い率に出てるんちゃうかってことが書かれてありましたね。
うん、ありそうだね、それはね。
そうそうそう。
そうですね。
うん、ほんでね、その、まあ、ランサムといえば最近は、ほら、情報摂取のみでも、ね、脅迫してくるパターンっていうのがちょこちょこ増えてきたじゃないですか。
ああ、ノーウェアランサム
って。そうそう、はい、昔からね、あるにはあったけど、最近ちょっと増えてきてるというか、切り替えたりもしてるギャングもいますけどね。両方やってくるもいますよね。なんか、二重脅迫しつつも、盗んだ情報だけ、クロップみたいにさ、ああいう、ファイルストレージとかからの、漏洩をさせると、そこだけで、盗んだ情報だけで脅迫するみたいなのも多いと。いうことで、情報摂取のみの脅迫に関してっていうグラフもあってですね。
うん。
その、まあ、いわゆるノーウェアランサムって言われるような、情報摂取だけで脅迫をしてされた被害者の 23% が支払いをしていると。
お
ー。で、これがま、多いと、これだけ見ても多いか少ないかわからんと思うんですけど、2022年の第一クォーターが、53% だったのを見ると、だいぶ減ってるなと。
なるほど。
うん。
うん。これはまあグラフをつけ始めてる一番初めが 53% からスタートしてたんですよね。で、かなり落ち込んで、これも、そうです。26、23っていうふうにまあ下がってきてるっていう感じ。
うん、うん。
ではありますね。まあこれもやっぱりそのランサムギャングへの信頼低下っていうふうなところと、まあそもそもね、情報だけで金払うのはちょっとやめた方がええんちゃうのって僕らもずっと前から言ってましたけれども。
うん、まあ、もともと保証がないっていうかね。
そうそうそう。でね、これもほら、その冒頭で話したロックビットのテイクダウンの時に、実はロックビットはデータ消してなかったっていうのが明るみになったじゃないですか。
ありましたね。
うん。それも結構後押しすることになったんちゃうかなっていうふうには僕思うんですけど、ただね、考え方とか被害者がどう考えるかかなっていうふうに思ってて、ギャングがデータを保持してるっていうことと、そのリークサイトから公開されないっていう風なものは分けて考えるかもなと思うんですよ。
ああ、確かに。一般に公開されないんだったら、
そう。
まあ仮にギャングが削除してなくても、まあ広く公開はされないから、
そうそう、そうなんです
ね。払う意味はあるんじゃないのっていう考え方もあるよね。
例えば仮にどっかのなんかブラックマーケットみたいなところで流通してるどこそこのデータっぽいものっていう風に出てくるのか、いやもう名指しでここから盗んだでって言われてるサイトに掲載されるのとはちょっとわけが違うかなと思ってて。
確かにね。
うん、特にほら、なんか大学で、アメリカの大学とかちょこちょこ払ってるニュース見るじゃないですか。
うんうんうん、
だからその公開っていうのを抑止したい、止めたいって、とりあえず止めたいっていうのでお金を払うっていうのは一定数あるかなと思うので、まあこれ減ってはきてるけど、まあなかなかゼロにもなりにくいっていう側面もあんのかなっていうふうに。
あとさ、その、まあ国内ではあんまり事例わかんないけどさ、
うん、
海外だとその、まあ機微なデータ、
うん、
例えば健康関連だとか、
あ、はいはいはい、
まあわかんないけど、病院関連だとか、
うんうんうん、
はい、その、まあ大学も一部そういうのあるかもしれないけど、そういうようなデータによっては、うん、直接言ってくるか言ってこないかともかく、そういうプレッシャー的なのがあってさ、
うんうんうん、
そういうのを漏洩してしまうとまずいというので、
うんうん、
まあ、その公開は避けたいというので、お金を払うという選択をするっていうケースが、
うん、
まあ、実際、海外では結構あったりとかするんで、
そうですね、はい、まあ、やれることをやったっていうふうにしたいっていうのがあるんでしょう
ね。そうそうそう、まあ、その辺のね、その単なる自分たちの情報が漏れただけなのか、
うん、
その顧客の機微な情報が、そこに含まれているのかどうかっていう、その情報の内容によってももしかしたら判断が分かれるかなっていう気がする。
そうですね。自分たちの会社組織の秘密、うん、機密みたいなものではなく、預かってるもの的なね。
そうそうそう、うん、それだとちょっとまあ保証はなくても一応公開しないんで済むのであればお金を払おうっていう判断はありそうっていうか、う
ん、そうそうそうそう、まあ、うん、だからなくなりはせんなっていうふうなね。
そうだね、
思いましたね、うん、でこれ多分僕このレポート紹介した時に注目して話さなかった 話してこなかったやつがあってですね、ランサムのそのシェアみたいなものを出してるコーナーがあるんですよね、このレポート毎回。
まあ、どの種類のランサムウェアが一番被害が多いかみたいな。
まあ、おそらくこのコーブウェアが各地してるところだけだと思うんですけど、これソース何かって詳しく書いてなくてですね。まあ、自分たちが見てる観測範囲だと僕は思ってるんですけども、
うん、
でそれが1位がですね、はい、3四半期連続で、アキラがずっと1位なんですよ。
うんうんうん、
まあまあ、これは、僕のリークとちょっと違う順位になるんですけど、それよりも、ロックビットがですね、下がったんですよね。ガッと、やっぱり。
なるほど。さすがに影響を避けられないというか。
うん、そう。ただね、リークの掲載サイトは、この範囲で見ると、やっぱまだロックビットが一番多いんですけど、この辺の観測範囲は減ってるみたいですね。で、特筆すべき点としては、ブラックバスターとか、リシダとか、ブラックスーツとかが、この新しくこのランキングに入ってきたやつっていうのが結構いるんですよ。で、ブラックキャットはもちろんいなくなったんで下がってるんですけど。なんでこれを考えると、なんかこう、まあ、いろんな、ロックビットの信用低下とか、まあ、ブラックキャットもいなくなったっていうことに加えて、多分この他のラースに移ったアフィリエイトが、っていうのもありつつ、あとはね、こう、過去にやっぱ漏洩してるソースとかビルダーを使ってる独自のランサムがやっぱポツポツやっぱ出てきてるんですよ。小粒のやつが。なんかリークサイト見ても、なんか3つぐらいしか載ってないやつとかもいて、なんか追いかけるのも結構大変なぐらい数が増えてきてるっていうのは、ここ最近あるんで、この辺でこう、散ったんかなっていう感じはしますよね。
なるほど。抜けたその大きな穴とかは、そういう細かいやつが、埋めていくわけだな。
そうですね。うん。だからなんかこう、どんぐりの背比べみたいなシェアの率になってますわ、もう。アキラ以外は。9%、6%、4% みたいな感じで。で、僕らがよく一番気にする、ほら、アタックベクターというか。
はいはい。
ね、一番初めの攻撃何やってん、初手何やってんってやつあったんですけど、ここに来てですね、グラフの項目名っていうの？なんか、判例って言えばいいんですかね。名前変わったんですよ、今回。
おう。うんうん。
そう、前まで、その、RDP コンプロマイズっていう風に書いてたやつが、リモートアクセスコンプロマイズに変わりましたね。まあ多分、その、他にもリモートでアクセスできるようなものってあるじゃないですか。エニーデスクとかね。多分そういったものもあるから、一個一個分けられへんから、これ一個にしたんかもなと思って。
うん。
うん。
あとまあ、RDP のシェアが下がってきたのもあるだろうな、多分、
ね。それもあるかもしれないですね。
うん。
うん。そう。それと、あとまあ前までは E メールフィッシングっていう風に言われてたものが、フィッシングに変わりましたね。まあ多分 E メール以外もあるからでしょうね。
うんうん、
SMS とかね。あとね、これなんか何これっていうのがあってね、新しく追加されたんですけど、マルチプルベクターズっていう、何それっていうのがね、これ説明ないんですよね。何のこと言ってるのかあんまりちょっと、まあ数はめっちゃ少ないんで、まあほっとってもええかなとは思ってはいるんですけど。
うん、一個に分類できない何かってこと
だよね。多分そうなんでしょうね。まあそうですね。で、まあ相変わらずですね、よくないんですが、1位というか一番多いのが 46% ぐらいかなは、アンノーンです。
アンノーンさ、ちょっと増えすぎじゃない？
そうなんです。もう 45% 超えとるな、これ多分このグラフで見たらなっていう。
おかしくない？アンノーンが1位ってそもそもおかしいでしょ？
そうなんですよ。そう。
だってさ、ね、侵入原因1位、2位、3位、これで、あと、細いやつは分かりませんだったら分かるけどさ。
うん、そう、はい、その他みたいなね。
ね、1位でほぼ半分がアンノーンってさ、
うんうん、
まあ、おそらくだけど、そのコーブウェアのこの調査に、これはもちろん限定した結果だけど、
うん、
はい、
多分全般的に見て、そういうケースが増えてるんだろうな。
いや、そうなんでしょうね、うん、何でやられたのかわからんみたいなね。
まあ、確証が得られるような、こうログなりデータなりがないかとか、まあ、わかんないけど、かなり前からやられてて、もう全然追えませんなのか。わかりませんが。
まあ多分当たりはついてるかもしんないけど、ね、こうだとは言い切れないみたいなものも入ってきてるんとは思うんで。
そうです
ね。にしてもですよね。
にしてもだよ。にしても半分近くってちょっと多すぎるよな。
だってこれ対処できひんってことでしょ？
わかんないんだからね。
とにかく全部最新にするみたいなことをしなあかんわけですよね。
そうですね。とりあえずやれることやっとくみたいな。
どっかわかんないけど、はい、とりあえず強化するっていう、漠然としたことしかできないよね。
そうですよね。
そうか。
なんかよくわかれへんから、オフィス内の PC 全部再インストールしましたみたいな、なんか力技の対策しかできなさそうみたいな感じがして、よくないなっていうのはちょっとね。
そうね。
思いましたね、
うん、はい。この傾向はちょっと変わってないですね。
うん、
そうですね。そうそう
そ
う。
ただね、そのそれに関して、まあ、これを受けてなのかどうかわからないですけど、その工具ウェアのそのブログに書かれてあったのはね、そのいろんな被害者の方は、被害に遭ったところは、そのどこからやられたのかとか、一番初めに何されたのかとか、っていうふうなもんとか、そのどの端末がきっかけになったのか、みたいなところにばっかり意識が行き過ぎてるのをよく見かけるぞと。
うん。
まあ予防と検知みたいなところですよね。ただ、まあ、その、いろいろ調べてみると、その中に入ってきてから攻撃者はやっぱり対処されてない脆弱性を悪用し続けてるってことは忘れたらあかんでってことが書かれてありましたね。
なるほど。
うん。入ってこられたとしても、まあ、被害をできるだけ抑えるために悪用されるようなものを減らすっていうところにも目を向けましょうっていうこと、確かにそれはそうかなと思いましたね。
そうだね。あとまあさっきのね、その支払い率の低下に結びついてるけど、
うん、
払わなくても復旧できる対策があれば、
うんうんうん、
ぶっちゃけ侵入は防げなくても、
うん、
致命的な打撃には ならないようにっていうことができるわけなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあその辺は考え方だよね。
うん、そうですね。まあその侵入前提って簡単に諦めるのは良くないかなとは思うんですけど、まあそこもきちんと見つつ、ただそこだけ見ててもあかんっていうね。いうふうなものは、まあ、改めて思ったな、っていうところと、まあ、ちょっとこのアンノーンは減らすように、やっぱ考えていかんとあかんねやろな、っていうね。
そうね。
何か理由ちゃんとわかるようにログ取ってますかみたいな。そのログもちゃんと見れるログですかみたいな。ことは、ますますやっぱり目を向けていかなあかんかな、っていう。
うん。
だから、どうしてもログって後回しに扱われてる気がしてて。なんか、侵入前提みたいに言っても、なんか、中に入られることを前提に、そのなんか、EDR で検知しましょうみたいな話がやっぱ多いじゃないですか。
うん
うん、じゃなくて、ログとかそういうところに行かんと、再発防止ができひんっていうのは、まあ当たり前のことなんですけど、ここにも目を向けていきたいなっていうのは、僕はこれ見てて思いましたね。
そうね。うん、あと、あれだね、その地味にさ、アンノーンと合わせて、その、
うん、
さっきその言ってた RDP 以外も含めたそのリモートアクセス。
はいはい。
がちょっとじわじわ増えてるのが若干気になってて。
そうそうそうそう。ずっとね、メール系と入れ替わったりしてたんですけど、もうずっと上がってきてるんですよね、最近ね。
そう、じわじわね。だからまあ、RDP 外も含めた、まあ、外部に公開しているリモートアクセスのそのまあ、ポイントが、まあ、何らか脆弱性があってやられるとかも含めてかもしれないし、あとまあ、認証情報が漏れてる系も入ってるんだろうと思うんだけど。うんうん、
はいはい。
ちょっとやっぱその辺のね、その侵入経路として、まあ、なんか いかにもってところが狙われてるっていう。
うんうんうん。
だから防げそうなもんじゃん。だってこんなの入り口としてさ、開けてるって分かってるんだから。
そうですね。
うん、まあ、対策強化できそうなのに、まあ、そこがやられてるっていうところはちょっとま、気になるなっていうのはあるね。
確かにね。家で言うたらね、家の入り口の玄関の扉みたいなもんですもんね、こんなもんね。
そうそうそう。まあ、こっから来るでしょって分かってる、明らかに分かってるところなのに、まあ、なんかやられてるというのがちょっと気になるよね。うんうん、
やっぱ自分たちをもっと知るってことをね、とか再点検とかをした方がいいかなと思いますけどね。
そうだね。うん、はい。
はい。まあ、全体通してね、その今までの傾向からそんなめちゃくちゃ、まあ、攻撃側はそんなに変わってないかなっていう感じはしたんですけど、うん、守る側はちょっとまあ、一筋の光明ぐらいはちょっと出てきてる感じで、対処してこれてるなってバックアップとかに関してはね。うん、っていうふうに思ったんですけど、やっぱりその、さっき言ったみたいなね、ビルダーがリークされたりとか、ソースが売られたりとか、漏れたりとかみたいなのがあるんで、やっぱちょっと小粒化っていうところのキーワードが、ちょっと引っかかっててですね。やっぱこう、だから標的を絞るというよりは、もう機会があれば来るっていう感じに思っていただきたいんで、一言だと思わずに考えてほしいな。どこに来てもおかしくないっていうのは変わらないし、ますますかなっていうふうに思いましたという感じですね。
そうですね。うん。まあよくはなってるけど、まあ決して被害は少なくはなってないし。
そうですね。
まあね、被害金額もまあじわじわとだけど、
うん。
増えているし、横ばいだけど増えているし。
はいはいはい、そうですね。
まあ、そんなに楽観視できるような状況とは言えないよな、まだな。
そうですね。なんか、あとは対策する側もするとこ、せえへんとこみたいなんで、もうそろそろ二分されてきてんのかなと思ってて。
あ、まあ、そうね。
うん、うん、やれること、やれるところの会社もやってきてる。で、他は残されてるみたいな状況がこれからかなっていうふうに思ってますね。
そうですね。
うん、はい。はい。ということで、まあ、引き続きウォッチを続けていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、最後は、看護さんですね。
お願いします。
はい。今日私はですね、マイターという会社の セキュリティインシデントについて取り上げさせていただきたいんですけども、マイターご存知ですよね。
ご存知ですよ、めちゃめちゃ。
まあ、あれぜはみんな知ってるって当然だよね。
はいはい。まあ僕最初読めなかったですけどね、これ。
あ、確かにね。
見とれって呼んでます
よ
ね。
いやいやいやいや。
え？
はい。まあ、アメリカの非営利団体ということで、いろんな研究とかを、ずっとやっておられるところではありますし、うんまあ、あとはアタックとか、マイターアタックとか、まあ、あるいは CV とかでも非常に有名な組織ではありまして、うん、で、最初私、この記事見たとき、マイターが被害に遭われたっていうのはもうすぐ頭に入ってこなくて、
うんうん
まあ、マイターってそれにやっぱりしっかりとした取り組みをやってるだろうっていうふうには、うんうん、なんとなく想像できるところではありましたので、うんまあ、マイターやられるんかなっていうのはちょっと一瞬頭によぎってですね、なかなか、そのマイターがやられたっていう前提ちょっと記事をちょっとパッと読めなくて、なかなか
受け入れられなかったんですね。
なんかちょっとびっくりした感じはしたんですけど、はい
うん、
でどんなふうにやられたのかっていうところについては、まあ、あまり詳しいところっていうのは今現在も調査中と、4月の20日だったかな。記事というかこういった状況ですっていう報告は出てるんですけど、はい、まあ本当にざっくり概要的な内容しか今のところは書かれていなくてですね、うん、現在進行形で調査中ですよというところは書きぶりとしてあったので、
うん、
まあなのでまあ今後出てくる詳細な情報っていうところにはまあより注目した方がいいのかなというところであるんですけど、何でやられたかというところはこの時点にも書かれていてですね、で何でやられたかというと今年の1月のイバンティの、イバンティコネクトセキュアですね。あちらのゼロデーの脆弱性っていうのが、まあ1月すごい話題になりまして、
うんうん、
確かあれでも取り上げてたかなと思うんですけども、
ねねうん、
はい。どうも、マイターもその脆弱性を悪用されてしまって、VPN 通じて侵入されてしまったとか、セッションハイジャック使用して、多様性認証をバイパスされてしまいましたというところが書かれていてですね、うん、その当時ゼロデーだった、まあ具体的にちょっとタイムライン書かれてないので本当にゼロデーの状況だったのかとかっていうところは何ともはっきりしないところであるんですけど、うんうんうん、まあおそらくゼロデーだったんだろうなと思いつつ、まあなのでそのゼロデーを悪用されて、侵害されたと。で、加えて、侵害された後に内部で、まあ、展開されてしまったと、ラテラルムーブメントされてしまっていて、
うん、
どうもその VMware の V センターかな、ちょっとそこまでは書かれてないんですけども、VMware のインフラを攻撃されて、そこにバックドアとウェブシェル、まあ、仕込まれてしまって、内部へのネットワーク、これ研究用のネットワークの一つだそうなんですけども、そこに対しての、まあ、外部から攻撃者が永続性というか持続的に接続できる状態になっていたというところではあってですね、まあ、これなかなか、まあ、衝撃というか、そもそもこの脆弱性って、例の ED2401 ですかね、うん、命令が出てすぐ対応しなさいという形で、まあ、政府の勧告が出ていて、マイター自身もその勧告に従って、まあ、イバンティのアップデートであるとか、交換であるとかっていうのをやられていたそうなんですけども、ただ、その際に内部で侵害が拡大している、ラテラルムーブでされているといったところの状況までは検出ができなかったと。その時点での対策は、まあ、全部やっていたというふうには、まあ、考えてはいたんだけども、まあ、今思えば不十分でしたという、まあそういった若干な反省気味のコメントも入っているというところではあったんですが、実は4月の5日なんですけど、マンディアントはい、マンディアントが、はい、はい、イバンティの脆弱性を悪用して、まあ中で、内部に侵入を拡大する動きっていうのが出てますよっていう、まあそういった記事っていうのも出されていてですね、今回この記事の、そのマンディアントの記事の内容と、マイターのこの今回のインシデントが、具体的にどういうふうに関係性があるかっていうところは何ともはっきりしないところではあるんですけども、
うん。
まあどうも VMware の、まあ、UNC5221 ですかね。その脆弱性を悪用するということで、マンディアントが追跡しているアクターの、まあこれ一つっていう感じなのかな。そのアクターが、VMware の V センターへのラテラルムーブメントをしている活動が見られたよというところで4月の5日に記事出しておられてですね、
うん、
でその中にはバックドアとウェブシェルについての説明もまあされているので、まあ、もしかしたらここで説明されている内容というのが あのマイターのインシデントと関係があるんじゃないかっていう形で、
うん
まあ、疑っているというか考えて推測しておられる方もいたり、まあ実際に取材されたりもしてるんですけども、まあそこについてははっきりとした言及というのは今の時点ではされてないというところではあるのですが、はい、まあもしかしたらというところで その攻撃の状況であるとか、あとはインディケーターの情報とかも、先ほどのマンディアントの記事に載ってたりはするので、うん、まあ、気になる方はちょっとそちらも合わせて見ていただくと、まあ、現状まだちょっとざっくりした情報しか出てないというところではありつつ、まあ、もしかしたらという視点で、マイターの攻撃同様の影響っていうのを受けてないかなっていうところを、まあ、確認する一つのまあヒントにはなるんではないかなというところではあるんですが、これ実際1月のまあ脆弱性の悪用でその際に対応していたという形で言及はしてるんですけども、うん、マイター自身が気づかれたというのが、やはり4月のタイミングのような形で説明はされているので、まあ、なのでちょっと気づくというか、検出するのも、まあ、やはりちょっと時間がかかってしまったという現状、これマイターという組織においてもそういう現状だったというところっていうのは、うん、まあ、これ結構やっぱりさっきもあの冒頭お話しましたけど、まあ、やっぱりなかなか衝撃というか、
うん、
マイターで気づけないとしたら、
うん、
これ私たちは本当に全部気づけてるんだろうかっていう、まあ、一末の不安っていうのはやっぱりありますね。うん、やっぱり、まあ、今回のイバンティの件限らず、うん、やっぱり最近この辺のネットワークのエッジデバイスっていうんですかね、うん、ファイアウォールとか、その手の製品で、脆弱性が確認されて悪用されていますよっていう、やっぱりそういった情報っていうのが、まあ、本当多くて、まあ、パロアルトしかり、
うんうん、
あるいはシスコの衛星しかり、本当にまたかっていう感じで。う
ん、次から次へと出るもんね。
本当に続いている状況なので、うん、当然セキュリティアドバイザリーの内容に従って対応はもちろん取る必要はありますけども、まあ本当にそれだけで十分なのかなっていうのは、やっぱりこういったマイターの事例とかを見ても、やっぱ改めて、まあちょっと不安になるというか、感じるところの一つかなというところではあるので、まあなのでさっきも言った通り、今後詳細な情報が、まあ、マイターといえばね、やはりアタック、
うん、
さっきも話しましたけど、マイターのアタックを、出しておられるところではあるので、まあ、今回も一応そのアタックに乗っ取って、こういった攻撃を受けた、まあ、現状把握されている前提の内容ではあるんですが、こういった内容で攻撃を受けたよっていうのは、ま、整理は、ま、されてはらっしゃるんですが、
うん、
まだまだ調査中の状況ではあるというところではありましたので、
うん、
今後出てくる、続報には、より注目してみた方が、私たちが学びを得るという意味でも、うん、非常に良いのかなというところではあったので、今回ご紹介をさせていただきました。
アタックのフレームワークに自分たちが受けた攻撃を当てはめてるっていうのはなかなか味わい深いところありますよね。
ね、そうですね。はい。まあ、ただ、まあ、あなたたちやらなかったら誰がやるんだぐらいの感じ
で。まあ、そうだよね。
はい、
確かに率先してやってほしい。
はい。ですね。
これもうやられて、参ったなみたいな感じになったんでしょうね。
いいね。いいね。
うん。
コテコテのギャグ、
ね、いいですか。もう、こういうのもね、言うていかんとなっていう。
いや、そうそうそう。行ってこい行ってこ
そう。そうそうそう。
いや、しかしこれさ、まあ、今回はおそらくゼロデイ状態でやられたんだと思うんで。
はい、おそらくは。
うん、おそらくね。はい、まあ、それ自体は防げなかった可能性が高いし、まあ、一般の我々とか、そのね、普通のところが、まあ、ゼロデイでやられるっていうことはないかもしれないけど、まあ、これ前々から言ってるけどさ、その、まあ、仮にゼロデイじゃなくてパッチが出たとしても、パッチ適用までの時間が間に合わなくて、まあ、やられてるケースって、まあ、たまにあるじゃないですか。
うん、あるある。
そうですね。うん、
ね。で、そういう時に、まあ、大体アドバイザリーにもさ、その、パッチ適用しては十分じゃないので、もうその時点ではやられてる前提で調査しましょう的なことは、まあ、書いてあるけど、
うん、
はい。
で、今回の多分そういうこともやったんだろうけど。
そうですね。おそらくはデバイスに対してはしっかり調査してたんではないかなと思いますね。
だけどその中に入ってしまった状態で、はい、内部ネットワークにも侵入されていて、その痕跡までは見つけられなかったとなると、
うん、
その部分はさ、正直まあそのね、脆弱性とかを見つけてパッチ出してるところのアドバイザリーにはそこまでのことが当然書いてないし、状況がみんなそれぞれ違うから。
ですよね。
まあそこまでまあもちろんやんなきゃダメだとは思うけど、難しいよな、これは、
うん。相当難しいと思いますね。もうここがやられるんやったらみたいな感じやもんな。
ね。まあだから今回のマイターもそう、どうやって検知したか最終的にわかんないけど、
うん、
はい。
こういうのあるなし関わらず、内部のネットワークにおけるそのまあ外部との通信の検知だったり、
うん、
はい、
まあ、そういうモニタリングを強化するっていうことは、日頃からやっておかないとダメなんだろうね。うん、
そうですね。その記事中でも、検出のベストプラクティスのまあヒントっていう形で、いくつか異常検出、例えばVPN トラフィック監視して接続が急増してませんかとか、異常なログイン時間、まあよくあるケースですよね、異常なログイン時間ありませんかとか、
う
ん、そうだよね、まあ、そういったのは書かれてはいるんですけど。
うん、
まあこれはやっぱり丹念に見て、まあアノマリーというか異常を検知して対応につなげるっていうのはなかなかコストかかるだろうなっていうのは、やっぱり思う、うん。そうだ
よね。まあ地道にやっていくしかないよね。
はい。ですよね。
ちょっとさ、話それちゃうけどさ、
はい。
あの先週紹介したそのマイクロソフトのインシデントのね、レビューボードの報告書が出ましたっての僕紹介したけどさ、
うん、はい。
あの時、ちょっと細かい話から言わなかったんだけど、マイクロソフト自身が検知する前に、国務省が検知をして、それを通知して、それがまあ発覚のきっかけだったんだけど、
あ、はいはい、あ、そうですね。うん、
前回のね、その報告書の中に、なんで国務省が検知できたかっていうこともちょっと書いてあって、
うん、お
で、国務省は、その、独自の、その何、カスタマイズした検知用のルールっていうのは、まあ、以前から結構適用して運用してるんだって。
うーん、
だ結構そういうその地道なことをちゃんと彼らはやって、っていて、うん、
なるほど、
そのルールに引っかかったんだって。
そうなんや。
なんでそのいわゆる商用の製品 の、 その、まあ、いわゆるおし癖のというか、もともとあるシグネチャーとかでなんか見つかったわけではなくて、うんうん、自分たちの環境に合わせたカスタマイズしたそういうルールとかを以前からちゃんと、まあ、内部のソックでコツコツ運用していって、それが検知しましたってことを、まあ、細かくは書いてないけどそういうことが書いてあったので、
なるほど、
そういうようなことをやっぱりだからいろんなところが自分たちの環境におけるその正常な通信と異常な通信っていうのは、まあね、当然ながら全部のネットワークで全部違うわけなんで、はい、
そうですよね。
うん、まあそれは、だからその環境に合わせたことを、まあ地道にやるしかやっぱないのかっていうのをちょっとね、前回と先週もそれ思ったんだけど、
なるほど。
今の話を聞いてもやっぱり同じことなのかなって気がしたね。
過去の攻撃の流れとか、はい、IOC とかそういうなんか秘伝のタレ的な感じで運用し続けてるものがあるんですね、それじゃあね。
なんかね、もちろんその、こういうインシデントがあった時に出る IOC とかさ、こういうアドレスから攻撃を受けてませんか的なやつはもちろんあるだろうけど、うん、そういうのと関係なく、内部でアノーマリーを見つける手段っていうのを、いかにきちんと運用できてるかっていうところが結構勝負の分かれ目なのかも。まあこういう今回のようなケースに回帰ギって言えばね、
うん、まあ、それがこう ものを言うんですね、その積み重ねが。
そうだね、うん、だってね、マイターもそれが難しかったって言ってんだからさ、まあ、相当難しいとは思うけど、
うん、そうですよね、
うん、
いやこれはでも本当に僕も目疑いましたもんね。えって思いましたもんね、マイターがみたいな。
はい、
なんかちょっと暗い感じになったな。
はい。
なんか前回もそうやったやん。
確かにもやもやしたとかで前回もね。
少しね、もやっとした感じの、どうするんだみたいな、ね。
数分前に参ったって言った自分はなんかちょっと。
ねえ、ちょっと言ってる場合ちゃうんじゃない？
言ってる場合ちゃうなっていう反省をね。
あの衝撃が尾を引いてますな。
いや、ほんまそうですね。
はい。
はい。まあ、こうちゃんとしっかりせっかくね、まとめてくれてるんでね、アタックにもね、これ見た方がいいかなと思いますね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんでですね、最後におすすめのあれでございますけども、今回はですね、アレゼのあれということで。
お
う。
アレゼのあれ、
はい。おすすめをいただきました。
ほうほうほう。
お
う。うん。おすすめをこれいただいた時に僕に DM をするか、ネギスさんに連絡するかで迷ったそうなんですけれども。
どういうこと？
なんでかというとね、ほら、もうそろそろね、毎年、ネギスさんが言っている、世界パスワードデー。
はいはい。もう誰も言ってないパスワードデー。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。5
月の第一木曜日だっけ？
そうかそうか。びっくりした。ね、iPhone まだ早いよな、とか。
違う。うん。パスワードデーといえばもうね、日本でパスワードデーでもネギスさん
という
、
ね。そうですね。
確かにね、誰も言ってないよ、もう。
で、そのタイミングということで、こう、パスワードにまつわるおすすめをいただいたんですね。
お
ー、いい
ね。で、ネギシさんに言うか僕に言うか迷ったっていう理由がですね、これ、曲なんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。なんで、まあ、おすすめを紹介するのは僕ということで、パスワードで、だけども僕に来たと。はい。で、その曲がですね、パスワードシンドロームっていう曲なんですけど。
そんな曲あんの？
うん。これ、ちなみに誰が歌ってると思います？
いや、全然知らない。
日本のもう昔からいる、もうベテランアーティストですよ。大御所。
あ、日本の曲なのこれ。
そう。
知らない。
うん。
大御所。
はい、大御所ですよ。
意
外だと思います。
意外な大御所？わかんないよ。
じゃあね、男性歌手で、名前全部ひらがなです。
男性歌手でな、さだまさし。
そう、正解です。
え、嘘、本当？
はい、マジで。
ネギスさん、すごい。
え、適当に言ったわ、あれ。
マジで。
すげー。
え、さだまさしが歌ってるフォークソングなのこれ。
違うんすよ。しかもね、これですね、作詞作曲が、このさだまさしさんが今回ある方とコラボしたユニット名というか、まあ、そういう名義。
はぁ、
あ、そうなんだ。
はい。あの、ナオト・インティライミさんとコラボしまして、
ええー、これ何、結構新しい曲だな、もしかして。
2018年の曲です。
ああ、比較的新しいじゃん。
そうそうそう。で、こう、二人が組んで、ナオト・マサシ・インティライミっていう名前で、作詞作曲の名義が書かれてあるんですけど、
うん、
なんか二人がこう、パスワードに関する話みたいなのをしてたところ、雑談からできた歌らしいんですよ。
ええー。
面白いの、歌詞がね、例えばね、あれこれダメ、いろいろ試したけど、わからないパスワード、はじめ約束したあの合言葉でしょみたいな。で、サビの部分がパスワードシンドローム、最初は優しかったのに、パスワードシンドローム、そうです、それでそうするの、だからどうなんの、遠ざかっていく記憶、諦めよっかな、みたいな、もう、なんか切実なんですよ。
なんかパスワードのあるある的なのを歌詞にしてあるのか。
そうそうそうそう、
そんな感じが。
っていうね。
え、なんか、いいパスワードをつけるためのコツとか書いてないってのはしないの？
いや、もうパスワードが嫌だみたいな感じの。
ダメじゃん、それ。
はい、
あ、なるほど。まあ、でもあれか、逆にもうそろそろパスワードじゃなくてっていうのはいいかもしれないな。
そうそうそう。
なるほど。
そうそうそうそう。いや、僕もこの歌全く知らなくて。
え、でもそれ、あれ勢の人は知ってたんだ。すごいな。
そうですね。パスワードシンドロームっていうので検索したら、ザダマサシって出てきたから、一瞬これも目疑いましたよね。ほんまにさだまさしさんな？あのさだまさしさんなみたいな。
そうだよな。
確かにね、さだまさしさんとパスワードってなかなか結びつかないですよね。
まあ、Amazon Music とか Spotify でもね、聞けるんで、聞いてみたんです。早速聞いたんですよ。もうイントロでも疑いましたね。これほんまにさだまさしさん歌うのここからみたいな。なんかで、意外なやつで。でもね、あの曲結構やっぱそのナオト・インティライミさんが多分主にやられてるのかなっていう感じはするんで、まあモダンでしたよ、曲調は。今風というか。
そうなんだ。聞いてみよう。
いい感じの、あの、テンポでしたよ、曲も。
あ、そうですか。
はい。ぜひね、あの歌詞見ながら、はい、聞いていただければいいんじゃないかなと。思いますね。はい。はい、まあじゃあ今日は今回もこんな感じでございます。また次回のお楽しみです。あ、そうだ。あれですよ。
ん？
僕ら、はい、一応もう一回言っとこう。5月の1日の昼ぐらいに。
それどうでもいいよ。
どうでもいい？
それどうでもいいからさ、それよりもあれじゃない？ゴールデンウィークだから、多分来週は収録お休みだよね。
ああ、そうですね。一、はい、回休みですね。
うん、多分ね。
はい。でも、でもね、でもね、昨日、冒頭で言わなかった、昨日ちょっとそのアレ勢の方、二人とちょっとお会いしてですね。
おへぇ。
はい、仕事つながりで会った人がアレ勢です、みたいな感じだったんですけど、ところで、ゴールデンウィーク中のスペースって本当にやるんですか？何時からやるんですか？教えてくださいって言って、言ったら、なんかスマホに予定入れてはりましたよ。
物好きなアレ勢いるな。
だからまあ、14時半とか15時ぐらいからもしかしたら、フラッとやり始めるかもしれないということでございます。はい、はい、ということで、また次回の楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。